エピローグ。僕の人生が狂い出したのは、いつの頃からだろう。それほど裕福とは言えない家庭に長男として生まれた僕は、いつの頃か両親との距離を感じてしまっていました。僕がまだ幼い頃、両親が共働きに出ている間、祖母のもとに預けられたことがあるのです。今思い返せば、僕を育てるため、二人とも必死で働いていたのだと思うのですが、人一倍甘えん坊だった僕には、そのことが非常に大きなわだかまりになっていました。今となってはどんなきっかけだったのかも思い出せませんが、ただうっすらと記憶に残っているのは、その時僕が両親から嫌われているのではないかという大きな誤解を抱いてしまっていたということです。もしかしたら僕に問題があるから構ってもらえないのではないだろうか。本当は忙しいからではなく、僕のことが嫌いだから距離を置かれてしまっているのではないだろうか。お願いです。お父さん、お母さん、僕のことを嫌わないでください。自分勝手に思い描いた劣等感と被害妄想は日に日に大きくなり、いつしか僕はいい子を演じるようになりました。いい子でいればきっと嫌わないでいてくれる。いい子でいればきっと認めてもらえる。そして思いっきり甘えたいという本当の気持ちをぐっと抑えて、聞き分けのいい子を演じていたのです。日々繰り返してきた演技が定着し、自分が演じていることすら忘れてしまった頃には、少々屈折した人格になっていました。自分の中に生まれる衝動と、周りの目を気にする自分との折り合いがつかなくなり、表の顔と裏の顔が混在するようになっていたのです。人前ではお行儀も聞き分けもいいいい子ちゃん。でも陰ではその反動で自暴自棄になり、反社会的自虐的な行動を選択する悪魔くん。まるでジキルとハイドのような生活を送る中で、素の自分がどんな人間であるのかをすっかり見失ってしまいました。その傾向は社会に出結婚してからも続き、誰にも知られることなく、ただひたすらに壊れ続け、地獄に転がり落ちる一方でした。世界から徐々に現実感が薄れ、意識は朦朧とし、ただただ惰性で生きる日々。自暴自棄になり、もうどうでもいいや、と全てを投げ出す反面、目の前に生まれた受け入れがたい状況からは逃げ、責任転嫁をするばかり。利己的な快楽ばかりを追い求め、自分の思いが伝わらないのは受け取る側が悪いんだ、と理不尽な怒りをぶつけ、自分の考えに賛同できない人間は、アホだ、敵だ、と非難を続け、そのネガティブなエネルギーがそのまま自分に返ってくるという法則にも気づけず、いらぬ情報ばかりを追い求めては自分を見失い、ただただストレスを膨らませ、ギャンブルに走り、借金にまみれ、仕事という逃げ場を作り、睡眠という現実逃避をし、ひたすら甘いものを貪り、人との交流を避け、家族に当たり散らし、病的に痩せている体をさらにボロボロにしてきた自分。あなたの精神状態は本当におかしい。お願いですから病院に行ってください。そう訴える妻の言葉も無視し続けていたある日、追い打ちをかけるように現れた記憶障害。そんなズタボロな状況の中、僕の携帯電話に妻からの社メールが届きました。そこに映し出されていた画像は、真っ青なラインを堂々と浮かび上がらせた妊娠検査薬。こんな俺に子供ができた。はっとしました。もう拗ねてはいられないのかもしれない。見失ってしまった自分を取り戻さなきゃ。妻からの一通のメールが心の奥底にかすかな明かりを灯してくれました。そして2004年4月某日、その日僕は生まれて初めて心療内科の門を叩きました。その後に起きたことはこの本にまとめた通りです。僕はある体験をしました。その体験は、精神世界や宗教などにおいていろいろな呼ばれ方をしています。気づき、思考体験、悟り、アセンション、夜化、究極体験、無我、覚醒、その他諸々。やはり言葉にすると何とも仰々しい。どこか、何を偉そうになんて思われかねない単語群ですよね。でもどうかそういうふうには取らないでください。その体験に出会ったからといって、決して偉いわけでもすごいわけでもないんです。そこに気づいていようがいまいが、自分の存在が元からそうであることには変わりがないんです。まして、このハプニング的に訪れる体験自体を自分の意思でコントロールできるものでもありませんし。ですが、その体験に出会うそのことによって、自分の住む世界、次元が変わってしまうこともまた事実なんです。僕はその体験を通じて存在のからくりを知ることができました。あの世、この世、天国、地獄、それらの言葉が持つ本当の意味を垣間見ることができました。苦しみが生まれる仕組み、またその苦しみから解放される仕組みを知ることができました。様々な精神世界や宗教で語られる嘘と本当をある程度見分けられるようになりました。みんながこのことに気づけば一瞬にして平和な世界が誕生するということも知りました。そこで僕はこの体験をただ伝えるのではなく、できるだけたくさんの人に実際に経験してもらえる方法を模索しました。この本の元となったブログ、あの世に聞いたこの世の仕組みはまさにその一つです。 一人でも多くの人に存在のからくりを、宇宙の仕組みを、本当の自分の姿を知ってもらいたい。僕が目指しているのはそういうことなんです。ですが、やはりまだ模索の域から脱することはできていません。それはこの体験自体が、学習によっても修行によっても、意図的に遭遇できない代物だからです。本当は僕が何かをしたからといって、どうにかなるものではないのです。ですから、僕が書いているブログは、それを承知の上での悪あがきみたいなものです。心が軽くなるきっかけぐらいになることができれば万々歳です。同じ話の繰り返しばかりじゃないか。もっとわかりやすく説明できないのか。信憑性が感じられない。あなたの話はなぜいつも堂々巡りになっているのか。結局はただの綺麗事でしょ。皆さんにそう言われてもしょうがないと思っています。それでも、こう伝えたら気づいてもらえるんじゃないか。こう表現したら伝わるんじゃないか。と、これからも試行錯誤し続けようと思っています。もし本書をお聞きになられて何か感じられるものがありましたら、ぜひブログの方へも遊びに来てください。書籍化にあたりどうにも掲載できなかった微妙なネタ、寒々しさを放つジョークの数々、ちっともためにならない無駄話などもたくさん取り揃えてお待ちしております。聴者の皆様が人生という大いなるアトラクションを心から楽しまれることを願って。最後にこのような拙いブログを書籍化する機会を与えてくださったサンマーク出版の皆様。アウルズエージェンシーの下野誠一郎さん。またたくさんのご助言とご協力をくださいました。今ここ塾の塾長、安部敏郎さん。僕を産み育ててくれた両親。どんな時も僕を見守り続けてくれた妻。生きる楽しさを教えてくれた娘。そして何より、あの世に聞いたこの世の仕組みを日々応援してくださっている読者の皆様に、心より感謝いたします。ありがとうございました。2010年2月、雲国際。